皆さんご機嫌いかがですか？島の事故です。島の事故のボイスオブザハート、ついに100回目を迎えました。パチパチ。来ましたね。ついにこの時が。この番組スタートは2010年10月からということで、月に1回の配信だったので、まあ随分かかりましたけど、100回目。まあ始めた時は100回くらいまで行けたらいいななんていう風な程度で始めていたんですけど、本当にね、最初の頃は、一番最初のきっかけは自分でポッドキャストとかやっていて、なんかちょっと時代を感じますけど、ポッドキャストをやっていて、なんか個人でやっているのもまあいいけれども、何かこうはっきりと表現の枠をもっと広げられればなんていう風に思って、それでこの東京ネットラジオのオーディションを受けたわけですけれども、最近この番組を聞いていただいている方には、多分群馬ネタだのフィリピンネタなどそんなものばっかだなみたいな感じだと思うんですけど、最初はね結構いい感じのタイトル通りのね、だってタイトルボイスオブザハートですよ、心の声今どこが心の声なのかちょっと、あ、まあでも私の心の声っていうか独り言だからそれでいいのかな。まあね、そんな感じでいい感じにこう癒し系のね、なんていうのかな、あなたの心になんとかかんとかみたいな、もうすんごい硬いのやってたんですよね。なんか生き方について語るそうなんかね、そんな感じでやってたんですけどね、なんかまあある日急にモノマネから始まってみたいな感じで、どんどん方向転換をしてって、まあ、今に至り、そして100回目を迎えたというわけですけれども、まあ一応私は今シーズンでもうこのラジオは終了させてみようかなというふうに思っているので、本当に記念すべき100回というか、本当に100回を迎えられてよかったなと思いますし、ね、途中でアフィリアさんの関係の時はウィークリーでこの番組を聴取していただいた方で1位になったりしたこともあったので、本当に嬉しい時もありましたね。そんな感じで今回はですね、また前回に引き続いてのネタをちょっと広げてみようかななんていうふうに思っています。島の事故のボイスオブザハート、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
で今回は、まあ、前回の話はフィリピン留学、まあどんなところが良かったかとかって、もう100回目ですけども、100回目ですけどね、もう普通の内容でいきますよ。まあ本来はね、あれやろうかなってもちょっと思ったんですよ。対談形式の久しぶりなキム・ユジンさんとの対談とかね、じゃなければまあまあな感じで受けた韓流スターの日本語講座とかね。でもまああれは記念でやるほどでもないので、最後の方にまたどこかで出してみようかなというふうに思っています。でまあ前回も私の怪しい留学アドバイザーアプリを発揮してそれっぽいこと言ったわけですけども、そういえばね、なんであそこに行こうかなって思ったのかっていうの言ってないなと思って、でまずどうして私が他の国ではなくてフィリピンに行こうかと思ったかというところなんですけど、理由はもうとにかく値段ですね。 多分、まあ、ちょっと記憶が定かじゃないけど、でも今もそうだと思うんですけど、1ヶ月ね、生活費、寮のお金とか入ってるところは食費とかもう入っても多分10万円1ヶ月いかないんじゃないかなって思うんですよね。でまあ私はその行ってみようって思った時に、まあ短いのでもいいけど、できるだけその長く生活をしてみたいなっていうのが、できるだけって言っても、もちろん期限はありますから、そんなにずっと行ってられはいられませんけど、まあ何週間とかそういうレベルじゃなくて行きたいなっていうふうに思ってたので、まあそうなるとね、まあオーストラリアとかニュージーランドとかってアメリカにしてもちょっと無理かなと。でそういう中で調べていたら、英語を勉強できるところとしてフィリピンとかマレーシアとかフィジーあたりが結構出てきて、その時に初めて、東南アジアとか、まあもちろんフィジーだともうちょっと遠くなりますけど、そういうところで意外と近くて英語の勉強できるんだなっていうふうに思ったわけです。で最終的に、まあマレーシアもねちょっといいかなと思ったんですけど、マレーシアは何たって中国語の方がね使える感じなので、まあちょっと違うかなと。で最終的にはそのフィジーとフィリピンにしようと思って、一応フィジーは資料を取り寄せたりとか、あと実際にフィジーの方は電話でなんか私が聞いたっていうよりはなんか向こうからいついつにかけますよみたいな感じで来たのかな。でフィジーの方は日本の方が経営されてるんですよね、会社がね。で基本的に生徒は日本人が多いと。で私が一番、まあそこは別にいいやって思ったのが、その会話というかそのアドバイスをしてくれているというか、話を聞いてくださってる方がね、私たちの社長は皆さんを感動もさせたい、なんかこう伺ってると、その自然とかそういうものに触れての感動とか、まあ勉強だけじゃない世界も見るべきだみたいな、そんな感じにちょっと私は受け取れて、まあ自然は別に群馬県で触れ合ってるからいいなって思ってまあね、そもちろん海とかのもありますけど、特にね、その別に感動はいらないなって思っちゃって、だから私もその時に、いや別に感動とかいらないんでとか、なんかすごいなんか生意気な感じで言っちゃって、後々考えればなんか嫌なやつだなって思いましたけど、まあそうですね。でやっぱりフィリピンかなと。ただね、まあちょっと危ないんじゃないかっていうね、まあうちの家族とかも親戚も結構おばたちはちょっとそんなとこ行って大丈夫なのみたいなことも言われたりもあったんですけど、でもね一応言っておくと、まあ普通に生活するレベルというか、例えばああいう学校って、語学学校ってほとんどがその学校、同じ学校が入っているビルの中に寮というか部屋が借りられるようになっていて、その部屋を借りて生活するか、もしくはホームステイなんですよね。それもホームステイもその学校を経営しているあの校長先生のお宅とかに住むとか、あとは私はバコロドっていう他の島の方に行った時には、入り口に何だろう、守衛の人がいて、もうそこに住んでる人しか入れないみたいな、なんとかかんとかビレッジみたいな感じの、そういうところは、だから夜も出歩いても全然平気みたいなところでしたけど、そういう感じのちょっとこうお手伝いさんなんかもいるような感じのお宅にホームステイするみたいなこともしたんですけど、そんな感じで、で行き帰りだけだから、危ない目に遭いようがないというか、もちろん外出すれば話は別だと思うんです。だけど結構スパルタなので、私が行った学校は平日外出 OK だったんですけど、それができないところもあるので、もうそうなると一日中もう部屋の中、ビルの中にいるっていう感じなので、まあ、危なくなりようがないと。そう、私は基本的にでもね、平日ね出ようと思ってもなかなか出る時間も あまりなかったかな。何しろね、朝7時半から授業があるんですよ。7時半ですよそこに行く時間じゃなくて、もう7時半から授業始まっちゃうんで、でもうびっちり詰められてて、3時とか4時とか夕方でもな、終わった時に暗くなってたから、もっと遅い時間だったのかな。私は結構こうびっちり撮ってた方なので、グループクラスのものとワンワンと結構撮ってたんで、その辺からしてももう疲れ切っちゃって、最初のうちは本当にもう授業終わった後も真っ暗な部屋の中でぼーっとしていたいなって思えるくらいに、なぐらいまで疲れてきたりとか、まあ慣れもあると思うんですけどね。そんな感じなので、まあそんなにね、なんて言うんだろう、怖さはないです。ただ女性よりもまあ男性の方が多分誘惑がいろいろとね、お酒にしろ女性にしろまあいろいろとね多いみたいなので、そういう意味でまあ男性の方がある程度覚悟をしていくべきなのかなと。もう勉強するぞっていう気持ちでいかないと、意外と危ない目に遭う可能性が高いのかななんていうふうに思いました。まあそんな感じでしょうかね。まあそんな感じで、私はあまり危険っていうのは感じなかったかなっていう感じです。ではこの辺でメインコーナーは終わりにします。次はまとめのコーナーですね。ではどうぞ。
DJ からさは初めて1回も噛まずに収録を終える。
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ服飽きない
の3本かもしれない。からさは和道のラジオを始めたんだが、
聞いてね。
ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
佐藤昭弘の
アンチエイジ時々の
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから、聞きなさいよ、トラチ。
お疲れさんでジャポン。
お前ら絶対聞けよ。
うるさいんだバカチング。
ジャポン。
さて、今回も私が散々話してきたフィリピン留学について話しましたけど、一応このネタはまあ今回が終わりかなという感じですかね。この番組の中で一番話したっていうのも、やっぱり最近のここ何年かの中では、やっぱり私の中で人生観とかいろいろ変わるきっかけになったことだからっていうのもありますかね。もともとまあ自分で言うのもあれですけど、まあ普通に明るい性格だと思うんですけど、それをあんまりこう前面にグイグイ出していくタイプっていうか、まあそんなに、でも一人でも全然普通にどこにでも行くタイプなので、自分の中ではまあもうちょっと社交性があった方がいいのかなっていうふうに思っていて、もちろんね、それは仕事の時はというか講師の時はちゃんと愛想をよくしますよ、それはね。むしろちょっとね、面白い感じの雰囲気とか出していこうかなって。まあそのためにね、韓国語とかも、まあそのためにってわけじゃないけど、もうモノマネ勉強、練習したりとか、韓国語もやったりとかっていうのはありましたけど、まあ本当はね、別に他の人と特に話したいとかって思わなくても、だけど、もう年齢とか例えば立場的に、なんか年下の人には一応なんか話しかけた方がいいのかな、みたいな。私一人見知りなんでとか言ってる、その話をする責任をこう丸投げしてくる人がちょっとなんか、ああそうやって何私に話しかけろって言うわけとかなんて、心の中でちょっと切れながらその見てるぐらいの感じなので、まあ自分もそんなこと言ってられないなって思っていた中で、まあフィリピンの方の明るいというか、まあよく雑誌とかネットではホスピタリティあふれる笑顔でなんとかかんとかとかよくありますけど、まあいい意味でホスピタリティで、そうじゃない場合はなんか、どういうのかな、ちょっと適当な感じ出しちゃってるみたいな。でもその結構固い考えを持っている人にとっては、 あの適当感の中に放り込まれると、まあいい感じにそのこなれていくというか、まあそういう意味で私はこう社交性みたいなものが少しはできたのかなって思うので、まあそういう意味でもその環境をね全然違う場所に身を置くっていうのもまたそれは勉強の一つなのかななんていうふうに思いました。さて次回またどんなネタにしましょうかね。ぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。今回のネタについての感想や次回のネタテーマに関するメッセージをぜひよろしくお願いします。東京ネットラジオホームページ内に私島の塾のページがありますので、そこからメールを送っていただいたりブログへアクセスしていただくことができます。お送りしてきました島の塾のボイスオブザハート、お別れの時間です。最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。あなたの一日が今日も素敵な日でありますように。さようなら。島の塾のボイスオブザハート、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしました。